おはようございます。高原剛一郎です。先日私は生物の絶滅についてのデータブックを読みびっくりしました。それによると、あの人気者でみんなに大事にされているコアラですら、あと10年から15年で絶滅の恐れがあるって言うんです。理由はユーカリの木が茂るコアラの生息地の8割が失われたからです。いや、コアラだけではありません。今地球上の植物の8種類に1種類が絶滅の危機にあるそうです。そして両生類の3割、鳥類の1/8、哺乳類の1/4が絶滅の恐れにあります。そしてチンパンジーやゴリラなどの霊長類の半分は人間の活動で絶滅の危機に瀕しているというんです。そして現在の生物種の絶滅は過去のどの絶滅期よりも急速に猛烈なスピードで進んでいるというんですね。なんと現在1年間に4万種類以上が滅びています。これは100年前の4万倍のスピードで生物種類が地球上から姿を消していってるということなんですね。このままいったらあと100年以内に全生物の 25% が滅びるって言われてるんです。ところで、こんなにも急に生命体生物が滅びていくのはなぜなんでしょう。これは乱獲してるからではないんですね。実は生物というのはそれぞれが独立して生息しているのではなく、他の種類の生物と共存共栄の関係で生きてるんです。例えば、ウサギという動物がいますね。一年でものすごく数が増える動物です。何しろ子宮が2つもあって、1年間に何回も妊娠します。ネズミ科ですから増え方もすごいんですね。ところで、ウサギの子宮には、ある種のバクテリアが住んでるんです。そしてこのバクテリアがいないとウサギは流産するということが分かっています。ウサギだけではウサギの子供を産むことはできません。このバクテリアなしにウサギは出産できないのです。そしてこのバクテリアはウサギの子宮の中で生息できるんです。となるとどういうことになりますか？もしウサギがいなければバクテリアも全滅するということになるんですね。シロアリという昆虫がいます。木を食べる害虫として人間から憎まれていますね。しかしこのシロアリは実は木を消化することができないんです。シロアリの腸の中に生息している有孔虫という微生物が木を溶かして栄養分に変えていってくれてるんですね。そしてこの有孔虫はシロアリの大腸の中で生活できるんです。シロアリが絶滅すると、有孔虫も全滅します。すなわち、一つの種類が滅びてしまうと、その生物に依存して生息した他の種類の何十種類ものも生き物が影響を受けて滅びてしまうんだというんですね。今、多くの絶滅危機種の動物を保護しようとしているのは、単にトキやパンダやコアラが可愛いからではありません。動物たちの生息環境が危うくなるということは、人間という生物にとっても重要な自然環境が失われるということだからです。大体動物っていうのは数が減ってきて500頭下回ると、その動物の遺伝子の多様性は一気に失われてしまって、そして急激に絶滅に向かっていくというふうに言われています。ある種類がいなくなると、網の目のようになっている自然のネットワークがボロボロになります。毛糸のセーターで一箇所がほころんできたら、あっという間に糸がほどけてくるのと似てるんですね。一種類の絶滅は100種類の生物を危機に陥れるそうです。ところで、そのように考えますと、そもそもの自然環境はどうなっていたかが見えてくるんですね。生物は植物でも動物でも単独に存在しているのではなく、全体のシステムとしてあることで生き延びることができる。すなわち昆虫は植物がないと生きていけませんが、植物も虫一匹いない環境では受粉できませんから、 増えていくことができないようになってるんです。ということは、この世界はスタートの時点から全ての種類の生物が一揃い完成されたシステムとして始まったと言えるんです。進化論によると、地球には栄養満点のスープのような海があって、そこに何億年もかかって生命体が発生し、それが何億年、何十億年と経つうちに少しずついろいろな生命体に進化していって、やがて全部が揃っていったということになっています。しかしそれは不可能なのです。なぜなら、生命体は他の種類の生物種に依存しないとやっていけないような仕組みになってるからです。何億年も待ってたら、人間の環境破壊がなくても絶滅してしまうんですね。自然界は互いに協力、協調、共依存の関係で成り立っています。一つの種類が滅びるだけで全体にダメージになるほど存続することが難しいデリケートなシステムなんです。絶妙のバランスによって初めて機能するネットワークは初めから出来上がったものとしてスタートしない限りまともに起動できないんです。さて、聖書はこう言っています。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった。この自然界の相互依存関係は、世界が進化によってできたのではなく、知恵ある設計者、誠の創造主によって作られたことの証拠であると言えるんですね。ある時、子供ラジオ相談室で、一人のお子さんがこんな質問をしたそうです。先生、どうしてカイコは桑の葉っぱしか食べないんですか？それに対して回答者はこう言いました。それはね、コアラがユーカリの葉っぱしか食べないのと同じだよ。そのように作られているんだよ。そういうふうに答えた科学者はクリスチャンではありません。しかし、そのようにしか答えようがないんですね。電話を切った後で回答者の間でしばらくこの答え方が話題になりました。その時ある先生が、カイコって要するに桑の葉っぱでできてるんですよねと言ったんです。司会者がそれは例えでおっしゃってるんでしょうと言いますと、例の先生がこう言ったんです。いや、カイコの中には桑の葉っぱだけを分解して、タンパク質や糖分や栄養素を作り出す酵素や仕組みが備わってるんだ。だからカイコは桑の葉っぱでできてるというのも、あながちおかしな話ではない。科学的な説明だと言っても無理じゃないよ、と言ったんですね。さて、私はこの備わっているとか、そのようにできているとか、そうなっているという言葉遣いをよくよく考えていただきたいと思うのです。備わっているというのは備えた方がいるからです。そのようにできているのはそのように作った方がいるからですね。そうなっているのはそうした方がいるからなんですね。人間が一部の自然界を破壊すると、その一部に寄りかかっている他の生命体が大ダメージを受けて滅び、その種類が滅びる。その何倍もの生命体が激減したり滅んだりすると今言いました。自然界の生物には自分の生命を支える別の存在があるんですね。そして人間の命を支えるのもまた別の存在なんです。それは自然界を創造された誠の神なんです。非常に良かった世界に戻る第一歩は、この創造主を認め、信頼し、この方に立ち返るっていうことなんですね。どうぞ今日、お近くの教会へいらしてみてください。そして納得いくまで、あなたの作り主について、よくお聞きになり、知っていただきたいと思います。